示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。
本日のメッセージは、キリストの十字架と自分の十字架です。
おはようございます。宇都宮兄弟の間違いはもう慣れてしまった牧師であるんですが、素晴らしい演奏を受けて、御言葉の声できることを大変嬉しく思っています。さて、昨年度のですね、ベストセラーは何かご存知ですか？医者に殺されたくない47の心得というんですね。ああ、知ってるという人もいるかもしれないですね。で、今年上半期のベストセラーは、長生きしたけりゃふくらはぎを揉みなさいというんです。説教中どうぞ揉まないでいただきたいと思いますが、まあ、どちらもですね、健康に関する本なんですね。で、言えることは、ただ2年間連続で同じ本がベストセラーになるということはなかったんですね。そう考えれば、ベストセラーもベストセラー、聖書という書物は日本だけでも500万冊ぐらい前後ありますが出版されている。世界で言えば5億冊です。ですからもうベストセラーにスーパーがつくわけです。スーパーベストセラー、そのスーパーベストセラーのメッセージの中心、それが先週見ましたようにペテロが信仰告白をしたというところであるわけです。その信仰告白をお受けになってイエス様が十字架の苦難についてお話をなさいました。そうするとペテロが信仰告白したはずのペテロがとんでもない行動に出るわけです。今日はキリスト教のある意味ではまた第二の中心、大切な真理、その理解において皆さんに間違わないでいただきたいということと、それから人生において教えられる大切なこと、そのことについてお話をしたいというふうに思っています。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。先週ペテロが告白をいたしましたイエス様こそ神の御子であるという信仰の告白、それをお受けになったイエス様が十字架についてメッセージをなさったときに、とんでもない行動に出たペテロの姿、このことから信仰の理解においての3つの危険性についてメッセージをしたく願います。どうぞお一人お一人が目も開かれ、心も開かれて、あなたの御言葉に耳を傾けることができますように、今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アメン。さて、第一の危険性は何かというと、十字架抜きの神信仰の危険性ということですね。キリストはどのような方であるかということをペテロははっきりと理解して信仰の告白をいたしました。それは先週もお話ししましたように、イエス様は単なる宗教家、単なる人間ではない、また御利益を満たすようなそういう御利益の提供者でもない、あなたこそ神の御子キリストですと告白をしたという信仰の告白、これがもう全面と2000年間世界のあらゆる教会で告白されている信仰の告白、確かな真理です。 そのことを受けてイエス様は21節でご自分がどのようなエルサレムでの苦難を受けられるかということをお話しなさったわけですね。ちょっと読んでみたいと思います。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。十字架という言葉はありませんが、後々わかることはエルサレムにおいて人類の救いをもたらすところの十字架のメッセージ、復活のメッセージをなさったわけです。するとペテロは22節でするとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。十字架の意味がわからないペテロはこれを否定したわけですね。そんなことがあなたには起こるはずはない。そうすると23節でイエス様はすごい言葉を言われたわけですね。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。つまり十字架を否定するということはキリスト教信仰の真理を抜かすことなんですね。もちろんイエス様が下がれサタン悪魔と言われたのはペテロを憎んでのことではもちろんありません。そうではなくて十字架を抜きにするような信仰というものはそれはサタンの技であるのだということなんですね。十字架を否定するということはこれはキリスト教信仰そのものを骨抜きにするようなことであるわけです。日本ではこのことを私は語らねばならない大きな真理だとこの40年近く感じてきたわけですね。というのは実際に神様の存在を信じるまで日本という風土は、まあ、神なき風土ですから、神を信じる、神の存在を信じるということで結構時間かかるわけです。それで神の存在が分かったというようになるとその感激のあまりかそれでクリスチャンになったかのような錯覚をするわけですね。かくいう私はそうなんですね。よく言うように高校3年生で私は教会に通い出しました。3ヶ月から4ヶ月ぐらいは全然わからなかった。もちろん聖書の話がその時その時にわからないわけでもなかったんだけれども、やっぱりわからない、根本がわからないからなんか表面的な話に聞こえるわけです。祈りももちろんしませんでした。教会で食事をしたことは何度もありましたけれども、皆さんが祈る時には黙祷しましたが、家ではさすがに信じてないんだから祈る気にはならない。ところがある時にまあ弁当を持って行った時、仲間で一緒に食べ5、6人で食べるわけですけれども、その5、6人が全部あの食堂にいたんですね。で私が一人教室で弁当を食べることになったわけです。その時なぜかわからないんだけど、教会ではそういえば祈って食べるよなと、祈ってみるかみたいな気持ちになったんですよ。で神様と祈った時に実感ですけれども、神がその祈りを聞いてくださっているという実感を感じたんですね。それは私にとっては今まで理性で知識でというようなそんな感覚であったのが、 理屈を超えて神がおられるということを、まあ、実感した初めの時だったんですね。でそれ以来私はその次の日曜日は大変嬉しくなって、もうその神様分かりましたということを皆さんに言い回ったんですね。まあ、20人ぐらいの教会ですからね、私のことを祈ってくださっている方もたくさんおられたので、まあ、お伝えしたわけです。そうですか、よかったですねと皆さん、喜んでくださいました。でいつの間にか私はクリスチャンになったかのように思ってしまったんですね。でそれから聖書を読むようになりまして、そして聖書の箇所をめぐってある疑問が出てきまして、役員の方にあるいは宣教師に新学生に尋ねてみました。 すると皆一様に同じような答えを言われるんですが、私にとってはどうしても理解できない、あるいは受け入れがたい、それは聖書的にこの教会は行っていないじゃないかというような、そんな思い、あの女の人がかぶり物をするという、今だったらよくわかるんですよね、当時の文化があるから。で、そういうことをうちの教会の婦人方はしていないということで、なんか聖書的な教会じゃないみたいに簡単に思ってしまった。で、まあ、心がもうもやもやしたままでずっと来まして、私が当時通信講座をしておりました、ルーテルアワーというのがあるんですが、そのルーテルアワーで通信講座をした、その先生に電話したんですね。この聖書の箇所は、うちの教会では実行してないんですが、どうなんですかって言って、やっぱり教会の皆さんと同じような答えを、その通信講座の先生もなさったんですね。ああ、そうですか。わかりました。まあ、がっかりしたような思いで電話を切ろうとしたんですよ。その時に、係の先生が、中西さん、中西さんは失礼ですけれども、イエス様を救い主を信じてクリスチャンですよねって言われたんです。救われてますよねって言われたんです。はい、もちろんですって電話を切ったんです。それから、もし僕が今死んだら天国へちゃんと行けるかな、いうことがものすごく不安になったんです。自分が十字架のことを心底を受け入れてはいない。自分がイエス・キリストを必要とする人間である。2000年前であれ何であれ、イエス様を我が救い主と信ずる信仰というものを私は持っていない。神の存在を信じている。しかし十字架のイエス様は分かってない。その時に初めて祈りましたね。心底、魂から。どうか分からせてください。分からせてくださいって言ってもなかなか分からないんですね。もう疲れてしまったんですね。祈り疲れて。でも寝てしまったんですよ。机なんかこう、うっぷして。潰して。そして、どのくらい経ったか、30分くらい経ったと思いますが、目が覚めた時に、僕のためにイエス様が死んでくれたっていうことが、理屈ではなくて心底ストーンと入ったんですね。それは私が救われた瞬間だったと思いますね。そしてやがて牧師になりまして、何人かの方々が神の存在を信じてはおられるんだけれども、イエス・キリストを心底自分と関係のある方とは受け入れていないという修道中の方々と何度か接してきまして、そのことを、まあ、ある意味ではこう懇切丁寧にというか、そういうところを私も通ってきたので、いろいろとお導きをしてきたことを思いますね。ペテロはイエス様を神の御子キリストと信じたんですが、十字架の話になってくると、そんなことがあるはずがありません言って十字架を否定したんですね。ですから、どうぞ弓道中の方々は神の存在を信じていらっしゃるかもわかりませんけれども、あなたにとってイエス様はどういうお方ですか。あなたにとってイエス・キリストは私の罪のために本当に死んでくださった私の命の救い主と受け入れていらっしゃる。そこに至っていただきたい。十字架抜きの神信仰というのは危険なんですね。第二の危険性は何かというと、神の御旨から外れる善意の危険性ということですね。23節をもう一度見ますと、イエス様は下がれサタンと言われて、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われました。ペテロがイエス様をいさめる行動は、イエス様を思ってのこと、いわば善意から来ているということは確かでしょう。悪意から来ているのでは元ないわけです。しかしそれは、その善意は余計な善意ですね。神の御旨に反した善意、こういうことってあるんですね。実際教会の方からお話を聞いたことがありますが、その方が大学の受験をしているところですね。 で、親戚のおばさんがなかなか合格しないので、神社で合格祈願のご祈祷をしてもらって、お札をもらってきたんですね。お守り。おばちゃん、もらってきてあげたよって言って渡してくれたって言うんですね。クリスチャンにとっては、これはやっぱり、心底ありがたい、気持ちはありがたいけれど、それを持って肌身離さずにいかんでしょう。善意は善意なんですよ。でも神の御心には反してるわけでしょ。むしろ、おばさんも誠の神様にお祈りするよっていうのが一番いいわけですね。神の御旨から外れた善意というのはあるんですね。白いステッキという詩を読んだことがあります。これは、高校生の盲人の男の子が書いた詩なんですけれども、こういう詩なんですね。母さん、もう僕白いステッキを持って歩くことにするよ。母さんは、そんな格好悪いことしなくていい。母さんがあなたの足になってあげる、目になってあげるって言うけど、それじゃあ一生僕は母さんの世話にならないと生きていけないことになる。それに、目の見えない僕が白いステッキを持つことは恥ずかしいことじゃないんだ。母さんが恥ずかしいだけじゃないの。それに僕にはイエス様がついている。一緒に歩いてくださる。僕ちゃんとイエス様と歩いていくから心配しなくていいよ。こういう詩なんですね。このお母さんが息子を思って、母さんがあんたの白いステッキになってあげる。あんたの足になってあげる。あんたの目になってあげるっていうのは、善意は善意ですよね。でもその息子が、いつまでもお母さんに頼るわけにはいかない。白いステッキを持って歩くということをどこかで始めない限りはいけない。それをこの息子は立派に言い表しているわけです。そう考えてくると、やはり神の御旨に反した善意というものを我々も持つ時があるんですね。特に教会のように、クリスチャンのように、親切心とか善意とかいうことが多く出てくる場合があるので、そういう時にその善意が神の御旨にかなっているかというもう一つの側面を考えていかないと、やっぱり失敗するんですね。これが第二の危険性です。第三の危険性は何かというと、十字架を追おうとしない危険性ですね。イエス様は最後のところで、24節でこう言われました。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。十字架を追って生きていくことを求めていらっしゃるわけです。で、多くの人は十字架を誤解して理解してるんですね。それは、避けることのできない生まれながらの障害とか病とか、あるいは何らかの試練だとか、そういうものを十字架と勘違いしてるんですね。それは十字架ではなくて聖書が言う重荷なんですね。イエス様は全て重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさいと言われました。重荷はイエス様のもとに下ろすことができるんです。下ろしていいんですね。下ろして生きるべきなんですね。重荷は自分で負う必要はない。しかし十字架は下ろしてはいけない。十字架は負って生きていかなければならない。じゃあ十字架って何なんですか。十字架というのは本来追う必要はないものではあるけれども、愛のゆえにあえて追っていくもの、これが十字架なんですね。イエス様の十字架がそうでしょ。イエス様は罪人ではないので十字架を人類のために追う必要はないはずです。しかし愛のゆえに我々を何としても救いたいという思ってくださるがゆえに十字架を追ってくださったわけでしょ。それと同じように我々も本来は追う必要がないけれども、愛のゆえにあえて追っていくもの、これが十字架なんです。 実は信仰者のみならず、すべての人が、これは使命と言ってもいいかもわかりません。愛の上に追っていくものがある。そのために生まれてるんですよ。受けるばっかりが人生じゃないんです。その使命に生きていく、十字架を追っていくということは大事なことなんですね。一つの話をして終わりたいと思いますが、戦争の混血児の児童施設、エリザベス・サンダースホームっていうのを築いた沢田美希さんという方がいらっしゃいました。名前をご存知かわかりません。この沢田美希さんという人は、実は、三菱財閥ありますね。三菱商事、三菱、まあ、銀行も昔は名前がそのままありましたが、あの三菱財閥の創業者、岩崎弥太郎の孫娘なんですね。で、外交官の沢田連三という人と結婚なさって、沢田姓を名乗られるわけです。大磯には大豪邸があるような、そういう沢田さん、そこで長女として生まれました。沢田さんという外交官はクリスチャンで、そのままスーッと信仰を持たれたんですね。で、1947年の2月に大きな彼女の転機が生まれるんですね。1947年というと、戦争が終わってまだ2年です。どさくさです、まだ日本は。関東の方から大阪に向かって東海道線乗って草津あたりまで来たわけです。列車の中はもう、海外から戻ってきた兵隊さんや、また、移送中の方々がたくさんで満員だったんです。沢田美希さんは椅子に座っていらっしゃいましたが、草津あたりで電車がガタンと大揺れに揺れたんですね。で、上の荷台から新聞の包み紙がドサーッと沢田美希さんの膝の上に落ちたんですね。何だろうと思って新聞紙を開けてみると、それが黒人の赤ちゃんの死体だったんです。捨てられたんです。で、人々は当然開けたときにもうギョッとしたわけですよ。それで周りの目は、あんたもその赤ちゃんを捨てて逃げようとしているのかという、そういう疑いをかけられたんです。釈明してもなかなか難しい。警察もやってきて、この人は自分の子を産み捨てて行こうとしているというようなことで、いろいろ取り調べられた。釣ったもんだの挙句、やっと誤解が解けたわけです。そして、まあ、ほっとした瞬間、天の声が聞こえたというんですね。声ならざる声ですね。あなたは一時でも母に間違えられた。日本にいる多くの間違って生まれてきた子供の母になれないかっていう声を聞いたんです。沢田美希さんはそのことから、日本にいる多くの戦災孤児、あるいは米兵との間に生まれた子供、そして米兵たちがアメリカに戻ってしまう、産み捨てられたような多くの子供たち、その子供たちに自分が追う必要はないけれども、あえて追っていくべき使命というものを感じたんですね。そしてエリザベス・サンダースホーム、これはまあ読んでみますと大変な誤解、試練に遭うんですね。どうせ金持ちの道楽だろうと、あんな豪邸に住んでて暇つぶしをするのか、福祉事業がそんなことでできるかと、さまざまな非難を浴びてきた。でもそれを超えてやり抜いたんですね。そして1966年には内閣総理大臣顕彰という賞を受けていらっしゃいますね。まあ、言いたいことはですね、沢田美希さんのような事業をしてくださいという意味ではないです。皆さんの人生1回しかないでしょ。その一回一回の人生の中で、出会い、環境、あるいは何らかの経験、そういう中で、あなたが あえて追っていくべき十字架っていうのをあなたは見出していく必要があるんじゃないかということなんですね。我々の人生、シュバイツァは2つの仕事をしなさいと言ったんですね。シュバイツァ博士、一つは職業です。もちろん職業といっても家庭の仕事もあるでしょうし、いろんな仕事があると思う。もう一つは天職、神が召された、今日の文脈で言えば十字架を追っていくということなんです、ね、愛の家に。そういう仕事を持ちなさいと日本から来た訪問客にシュバイツァ博士はよく言った。あなたも愛の家に本来は追う必要はないかもわからないけれども、愛の家に追っていくべき使命というようなものをあなたも見出していただきたい。あるいはもう出会ってるかもわからない、あなたでなければ果たし得ない愛の十字架、イエス様は重荷は下ろしなさい、私のもとに下ろしなさい、しかし十字架を追って私に従ってきなさいと言われました。そういう使命を我々は追う。その十字架抜きの信仰者というのは大きな大きな何かこう大事なものを見失ってしまっている危険性もあるわけですね。覚えておきたいと思うんですね。お祈りしておきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日はイエス様が我々のためにお生まれくださり、また担ってくださった人類の救い十字架、この十字架のメッセージをさせていただきました。ペテロは当初その信仰告白をした後でもこの十字架を否定して、そんなことがあなたに起こるはずはありませんと十字架を否定した態度に出たかと思います。彼の思いは悪意ではもちろんなく善意からではあったでありましょうが、それは神の御旨に反した善意でしかありません。天の父さんは私どももあなたの御前にその行為が本当に神の御旨にかなったものであるかどうか深く吟味しつつ歩むことができますように。また主なる神様、私どもがこの一回限りの人生において様々な経験、出会い、あるいは今までの様々な環境、そうした中であなたが追わせたいと願っていらっしゃる十字架、こういうものがあったかもわからない、どうぞそれをあなたに祈り求めつつあなたに問うていくことができますようにこれから祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。